お待たせしました。マジカル2945回目のお客様でございます。もうマチカンティ待ってましたけれども、ジャーバーボンズお帰り、うちの子相変わらずデブちゃんだったりさ、
はい、デブちゃんの高野で、
あー、ヤス、
はい、ボーカルのね小さい方のヤスです。
はい、ギターのシモンです。
はい、
ベースの大安です。
はい、おかえりなさい。デブちゃんってごめん、全然デブちゃんじゃない。ジョークです、ジョークです。まあ高野、ヤス元気だった。
いやー、もう久しぶりですもん、
ね、やっぱあれですね、あの先生の前だとちょっと緊張するね。
うん、そんなんでリスナー皆さんで、ね、わけ分かってない。
そう、
先生なんて言わないで
ください
。僕らからしたらもうボイストレーナーの先生ですから。
いやいやいやいや、本当にですね、実はね、うちほらボイススタジオやってるので、うんうん、はい、案外沖縄のね、あのインディーズの子たちだったら、うん、ほとんど
みんなうち撮
ってますよね。
はい、
高野が言ってたのかな、どこかね、地方っていうか県外かな、
はい、
どっかに、ね、イベントがあって、はい、沖縄のなんか何組か出たら、
はい、そう、
みんな同じ発声
で、ニヤオって、ニヤオって、
俺知ってるみたいな、
俺その発声練習絶対田村先生だよね。
っていうのでね、うん、まあ、そういう、まあ、私たち仲間なんですけどね。でもさ、この子たちさ、私を置いてさ、なんか四国に行っちゃってるのよね。
いやいやいや、
ひどいんじゃないそれ。
いやいや、今ちょっとも
うどうしたの？
もう沖縄から、まあ、ちょっと出たというわけではないですけども、うん、気持ちはもちろん沖縄にありながら、うん、今高知県に住んで
何年？
もう5年目ですよ。
5年目ですね。
あるね。
高知に行って5年なの？
はい、入りますね。
いいとこなんだね。だって5年入れてるわけだから。
そうですね、もうありがたいことに高知では
仕事もねバンバンやってるし、
そう、もう音楽だけで、まあ、あの先生にお世話になってる時はもうバイトもやりながら、
なんか学校も行きながら、役所も行ってた
しね。そう、今もう高知県で本当音楽と、あとタレント業やりながら、
すごい、
しっかりそれで食べていけてるようになってるんですけど。
いや、だってね、食べていけるっていう意味では、うん、もしかしたらあなたたちだけかもしれないくらいとっても難しいじゃない、
うん、
なんか仕事をしながらっていうのはあったにしてもね、
うん、
それ でなんでコーチと思ったんだよ。結構あちこち聞きますよ、あなたたちの話。私バーボンズって言ってしまうけど、もともとバーボンズって
、そうです、
今ジャーがつくんだけど。
そう、
で、まあ、何回もねお話もしてるとは思うけれども、なぜ、コーチに行ったかっていうところをもう一回。
はい、まあ、この沖縄にいる時にもこうバイトして働いて、
うん、
でそのまま全国に行くために内地に行ってやるって、その繰り返しだったんですけど、
ツアーもあったりね、
はい、でその時にもう前座とかで、あのかりゆし58さんのアーティストの前座で、僕らは2曲しか歌えない中で初めて西日本を全部全県回らせてもらったんですよ。お金ない中で、もう公園でも車で寝たし、高野はあの トイレで、あの体を
公園のトイレで、ね、
洗ったりとか、
風呂も入らなかったから、
はい、炊飯器も持って回ってる中で、うん、高知県に行った時に初めてそのおもてなしを受けたんですよ。
そう、
そのやっぱ
ちょ
っと沖縄的な感じじゃないですけど、高知の人ってすごい歓迎ムードというか、
うん、
でなんかお前ら宿なかったら泊まれよとか、うん、飯ないんだったらもう食ってけっていう、
そう、加盟攻撃ですよ、はい、
それがスタート でそこで出会った人たちがずっと応援してくれてて、うん、でそこで出会った今のファンクラブの会長をしてくれてる一人の方がいるんですけど、その方がお前らの夢はなんだっていうので、紅白に行きたいですと、
うん、
そしたらだったら俺も一緒に手伝わしてその夢叶えようぜって言ってくれた人と出会えたんですよ。
そう、高知
で、そこから高知県で初めて沖縄以外県外のライブで初めてワンマンライブをその人が企画してやってくれて、でメジャーデビューのきっかけもその人の人とつながりで、メジャーデビューが決まったなっていうのが、大道さんの、これ大丈夫ですか？
あ、大丈夫です
か？はい、大道さんの
CM がありましたよね、
はい、ブレンドコーヒーの大道さんの CM がその人伝いで決まってからメジャーデビューも決まったんです。全てのスタートがもう高知県だったんで、うん、じゃあもう僕らもちょっと年も年だったんで、
そんなことはない。21の時しか知らない
でも勝負として、うん、あの県外に行って 大阪に、
うん、勝負ね、
住もうかって話はしてたんですよ、うん、でもそこで高知っていうあのこの人がいるところに、うん、内地にだったらどこでも、うん、あの繋がってるから行けるんじゃないかって言って、うん、その人がいる高知に行ってみようって、うん、でみんなで行って、
その時って今だから話せるみたいな話で、うん、もしかしたらすぐ帰ってきちゃうかもしれないみたいな思いはあったの、うん、高知行くけど
もうなかったですね、う
ん、絶対行ってやるぞ頑張るぞっていう決めるぞみたいな、もう
本気で覚悟決めて仕事も全部やめて、はあ、住民票も移動させて、
みんな、
はい、
みんな大枠も下枠も全部、
はい、
みんなあそこで、
うわ彼女も全部置いてきて、
もう全部置いて
きて裸一貫で、
はい、もう服も着てなかったです。
着ろよ。
生まれたて、
生まれたての気持ちと体で高知県に行って一からのスタートだったんですけど、それがもう今ではもうホール1500人集めてできるようになったのありがたいです。
ね、その沖縄で、私の関係者っていうか仲間とかね、うん、それでたまたま行った時に、あの、バボンさんが今日はね、どこに行ったらね、そこで何ライブしてたとかって言って、見たとかね、見に行ったとか、千代ちゃんのお母さん覚えてないかな、淡路にいる
千代ちゃん、
赤ちゃんだったけど、あのお母さん、あのお父さんはコックしてて、奥さんはパティシエとおしなんていうの、あの、お菓子を作ってる、淡路にも住んで、淡路の子だから、
ああそうそう、先生のパーティーで
何回も来てますよ、
作ってた、
何回も来てますよ、
あ
それで
分かるかもしれない、
それでダメダメ行ったらね、高野たちがいたんですって、
淡路ってほら、あの淡路のあのも、うんね、イベント
お祭りも、
ああそうかもしれない、そこです素敵なレストランいいか、あの今度行ってみてください、喜ばれると思う、レストランしてますよね彼女たち、でそれで会ったら嬉しいとかね、それからあと何人かありましたよ、だから本当に頑張ってるんだなと思って、
嬉しい、
一応ほらあの PTA 代表としてはさ、
の僕のお父さん、ああじゃあ
お父さん
のお父さんお母さん両方の
代表としては高知県何しに行くのってみんな思うじゃない、
そうですね、
東京とか大阪とか福岡とかっていうのがとりあえず、うん、はい、一応の王道だったんだね、うん、あでもね、でも彼らだったらきっと何かしら そのみんなが行かないようなコースを通って頑張ってくるだろうなっていうのはありまして、もちろんあったけれども、うん、でもやってね何年も経ったんじゃ結果が出ないので、うん、もう心配で心配でさ、帰ってきたらどうしようとかさ、うん、だってあなたたちの先輩とか周り帰ってきたらみんなね自分の夢を終えて帰ってくるので、うん、大丈夫丈夫かなと思ったんですけど、うん、いやじゃあその人の出会いってあるけどよかったね、
うん、本当に僕らはなんかもう人に恵まれてるバンドというか、うん、多分いろんなターニングポイントでやめるやめないとか、うん、そういう時期もたくさんあった中でやっぱそこに誰かしらいてくれてるんですよね、
うん、
で音楽をやらせてもらってるっていうか、うん、やっぱりバンドって大変じゃないですか、
大変ですミュージシャンって
人数もね多いからね、
しまいにはもうこの30超えた俺らが、いや一緒に住んでるっていう、もう一緒に、
ちょっと待って30超えたの
先生、
はい、
もう35ですよ、
うっそ私25ぐらいになったかな
で
そしたら私がこれだけの年になって、あそうか計算はなで、ね、あの小さかった娘がもう大きくなってます、
そう
です、そうなの、でも全然変わらないですね皆さんも、
いやまあ体重は変わらず重いままですけど、
高野光じゃないとこの体重が声を維持しているので20代前半にしか見えないですよ、
いや
これ言っちゃっていいの、実年齢大丈夫、はい、公式ですか、
はい、
あ分かりました、そんなもんなっちゃってるわけで共同生活、
はい、
高知で、
はい、
でこれもね一つ言ってると思うんですが、よっぽど本当にみんなあの皆さんがねバブあのザ・バボンズのみんながうまく楽しくやってる証として、うん、そのメンバーが一緒に5年間同じとこで生活できてるっていうのはこれはもう大きな証ですよ、大変じゃんだって、
うん、
大変、
2人で生活するのも大変、それでもってバンドのメンバーってみんなそれぞれの音楽やってる人ってちょっと変わってるじゃないですか、何ていうかちょっと発達障害気味のねいや私も含めてこれしかできないっていう、マイペース、血液型で言えば B とかさ、あAB とかやばいよね、
やばい
やばいって、僕 B なんであんまり
一緒に見える
いや もう思うでしょ、思うでしょ、思うでしょ。
やばいですね。
でそれ朝から晩まで一緒、それでお仕事も一緒でしょ。だって結婚したそのカップル夫婦みたいに以上にもう5年も一緒にっていうのはすごいことだと思う。よっぽどだからあの楽しいっていうか、あの充実してるのかなって、うん、今の生活、
そうですね。
もうこの目標があるからもう続けられてるって感じですよね。紅白に出るっていうのをやっぱ僕は夢を掲げて全国回ってるんで、もうお客さんと約束してるんですよ、紅白に絶対出るっていうので
。紅白ってさ、あの NHK の紅白、
はい、
ジャバーボンズの紅白でいいんじゃないの、そういうの嫌。
いやそれでもいいんですけど、
うん、やっぱこの
おじいちゃんおばあちゃんもやっぱあの知ってるような音楽番組全国のやつに出たいと思った時に怖くあったんですよ。
いやさ、あの一応もともとねボイトレの先生なので言うけど、うん、ああ、いやまあ昔はね紅白もねすごく実力、歌が上手な人たちばっかりが出てたけど、ここ最近
まあそう
ですね、あなたたちくらい上手な人たち見たことないよ。
いやいやそれは今から歌を聴いて判断した。
だって私の一番弟子でも、いやもう本当にいい声だし、すごいいいあのバンドだし、でこれは残らないと私は困ると思ったバンドの一組でもあるので。
それはでもずっと昔から先生が言ってくれてる言葉が今でも残ってはいます、
うんうん、本当だもん。だってなんかまあ、この三次元的なところでの時間はどんなに経っていても皆さんの声とかその持つ波動っていうのは変わらないわけだから、うん、全国回って、ね、若い子たちでもいいしおじいちゃんも、まあ、そのあのオーディエンスは、まあ、いろいろあると思う、いろんな方たちいると思うけど、うん、みんなにいいものを与えてる、なかなかそういうバンドっていないですよ、ないですよ、うん、だからバーボン、
いや嬉しいね。
いや、うん、
もう見てください、この褒められ慣れてない感じ。
硬直さ普通に。
シムが硬直してるって言ってる。
褒められ慣れてない。
聞き入っちゃって本当に嬉しくて。
涙で。誰の話みたいな。そういうんだけれども。で、あの一応バンドの中では、ほとんどバンドのメンバーチェンジない中で、シモン君が一番あの若いっていうか、うん、チェンジ
したメンバー。一番新しい。
はい。
で、バーボンズは前から知ってるの？
もう大好きで、高校生の頃から大好きで。
ということは彼らの方がお兄ちゃん？
もうもちろんです。もう
先輩で。
シージャーです。
あ、シージャーで、はい、沖縄でしか通じませんからお兄ちゃんということ
を聞いてるので、
はい、ああじゃあもう本当にあの憧れのメンバーだった、
はい、もうその大好きすぎて、うん、したらいつの間にかメンバーになってたっていう。
よかったね。
本当にもうありがたいです。ありがとうね。
いやまだメンバーとは、ま
あ、おマジで
ヤス、あとそんなこと言う子だったよ。厳しい
厳しい。やっぱり一緒に5年も住んど
いて、なんかやっぱ社会人になってるね。その辺厳しく誰でも、はあ、で、まあ、まあメンバーのあなたに聞くのもなんだけれども、もともと大ファンだった好きだったっておっしゃるから、はい、そのジャーバーボンズの魅力って何？
魅力はやっぱりもう2人の声がハーモニーがすごく大好きで、はい、でそれからもうあのライブに遊びに行った時にこのパフォーマンスとかそういう曲の良さもう全部ひっくるめて大好きなんですよ。もうキャラもすごい面白いし、あの MC もズバ抜けてるんですよこの二人。
どうする？褒められない。
どう？
俺ら喋れなくなっちゃう。
ちょっとあのメンバーになれるかなって。
私それ言っちゃダメ。それ以上それ以上。でもね、あの私よくわかります。
はい。
だって本当に普通じゃないもん。
普通じゃない。
素晴らしい発達障害気味の2人で、ね、
あの発達しすぎぐらい、ね、いや
発達障害っていうのは天才ってことですよ。もう一つのこともドーっていうことしか他のことができないというのは発達障害気味って言うんだけれども、天才みんなそうです。いやだからね、うん、それをメンバーのね、あのメンバーから聞けるっていうの素敵だよね。
はい、
あれですね、
うん、でも志望君もきっとあのいい子なんだろうなと思うけれども、よう頑張ってますか。
そう、もうライブではあの破天荒キャラでやってるんですけど。
あ、そうなの。
でも実際は、まあ、ビジネス破天荒なんですよね。
何その顔。
内気です。
ビジネス破天荒ちょっと嫌じゃんそれ。
まだそれをキャラにも頑張って、
はい、
もうステージめちゃめちゃもう弾けるんで。
弾けるの。
楽しすぎて、このメンバーと演奏できることが本当に楽しすぎて、
もうヘッドバンするわ、足上げるわ。
私もはい、ギター入りたい。いや、なんかついてきた。
先生生声で全部こう行きそうな気がする
。いや今日はマネージャーのね大阪さんもいるけど、私ちょっと危ないよポジション。 私行っちゃうかもしれない。
マネージャー、
私買うかもしれない。で大和君はもうとにかく一番最初からですよね、
はい、そうです。高野とは小学校からの出会いなので。
ってことは同級生？
同級生です、はい
はい、あらまあすごく若く見えるわ大和君。
ありがとうございます。
あらそうなんだ。
僕が中学生の時にバンドを初めてやって、軽音楽部だったんですよ。で軽音楽部の隣で合唱部が練習していて、うん、その中に高野がいて。
え、高野は慶応部じゃなくて
合唱部なんですか。
合唱部と。
ああ、そうなんだ。
そ
う。いい子、いい、
いい。伝わらないではないですか。手を
伝えて。今スタジオで合唱。あの告別式とか、あの。
暗い部だな。
あのなんか、なんかの時に合唱の手を合わせる。
怖いよ、見たくない。
え、何じゃあ大安くんの方が軽音部で、
はい、そうで僕が合唱部で、うん、隣があまりにもちょっとギャンギャンうるさかったので、うん、あの先生に言われたんですよ、はい、高野くんちょっとあの注意してきて。
なんで高野くん行かない
の。俺もよくあの一人でも歌わされたりとか、うん、よくあって、で先生にもちょっとあの行ってきて、お気に入りやったんですよ先生の。
っていうかなんかね嫌なこと言わせるのにもう高野がバッチリだよねみたいな。
じゃちょうどあの多分同じクラスのやつがいるっていうの知ってたから、お礼返したと思うんですけど。
で行った。
そう行って、行ってちょっともう、まあ、俺も行ってやろうと思って、う
ん、切れる
ガラッと開けて、うん、おいって言ったら、うん、お高野ちょうどボーカルいなかった、歌ってって、お歌う、俺歌うのって言って、
本当の話、
その場所でこのグレイの生きていく強さっていう曲を軽く歌ったら、うん、下手くそながらにも一生懸命合わすところが、うん、
この彼らがね、バンドの子が
めっちゃ楽しくて、
いやだミイラ取りがミイラになっちゃったって話ね。
もうそこで、
でそこでも二度と合唱クラブに帰らなかったでしょ。
いやちゃんと合唱部は続けました。僕はもうそこであの大安に高校からバンドやろうでって話して、うんうん、じゃああそういえばあの音ちょっと小さめにお願いしますって言ってあの、うん、出たって。
ちょっと待って、なんかすごく劇的な、そうなの、ワン君。
ボーカルがいなくて、うん、もう誰かが交代交代で歌ってたんですけど、なんか、はい、なかなかしっくり来なくて、その時にベランダから高野がガラガラと入ってきて、うるさいよ。
あんたベランダから行ったの？
そうベランダ繋がって
たね。ごめんなさい。
伝わらんだろ、それ、お前。
俺、あの映像ね、
像
の学校のベランダがね、
出てくるから。いや、高野だったらやりそうだなとか、登場でした
から。ベランダから高野がガラガラって出てきて、ちょっと静かにしてって言うから、あ歌合唱部のやつ来たから歌わそうぜってなって、それで歌ってもらったら、あめっちゃもう見た目もその時グレイのテルさんっぽかったんです。
嘘つけよ、嘘をつけよ。
ビジュアル的にもあやっぱこちらのボーカルのイメージぴったりだと思って。
いやグロイの出るって言われてました。
けどまあびっくりしたでしょ。とにかく、ま、あのいい声出して
もらえて、はい、合唱でもうビブラートがすごくて、もうグレイなんですけどちょっと演歌っぽく聞こえるんだけど、でもしっくりきたんですよそれが。
でその時のバンドのリーダーっていうのが大和君だったの。
僕がやってました。
その、もう絶対これはもう逃がさないぞって高野。
もう、はい、高野とやりたいと思って。
はあ、そういう子からの始まり。
そうですね。
で高校は同じ高校だったんですか。
はい、もう小中高校大学もうバイト仕事
全部
一緒で、今一緒に
も一緒住んでますもん。
いやこれやっぱさ、あんたたち結婚できないと思うよ。
なんかもう同じ墓とかに入ったんじゃない。
なんで。
結局
なんで合唱。
合唱で合唱。合唱合唱は
い、そこで合唱。
いいねいいね、さすが。これ主催これよね。
そこで合唱するね。
いやだって本当にね、おわん君が言うようにね、あの誰の紹介でうちに来たんだったっけかな。どっかのバンドの子たちかな。
チョメだった、
もしかしたらチョメたちかな。
多分そうですね。
なんだかちは
スパイス
のなんだ、うん、なんだなんだ
オールジャパン
スカシュッペ、
そうそうそう、はい、スカシュッペから始まって、うん、あのボイスね、
ボイス、は
い、あ多分そうだったと思うんだけれども、あの初めてねあの声聞いた時に、うん、とにかく私もほら声が専門じゃないですか、うん、はい、ここ2人ともめっちゃいい声だし音程は確かだし、もうやりがいがあるわけよ。みんな生徒可愛いわよ。言っとくから可愛いけど、やっぱりさ歌えば響くっていうのはさ、うん、力が入るわけね。で私もなんかボンボンズに入ろうかなと思うと思うのソファ真ん中に入れて私も歌おうかなってクラスやるよぐらいな、とてもねあのインパクトのあるお二人だったんですね。で話全然変わるけれども、はい、でもまあじゃあ、大安くんは、まあ、軽音っていうかもともとそのバンドが好きでやっていて、はいはい、でみんなそうなんだけれども、あのやっぱ男の子たちって高校ぐらい卒業したらもう人生考えるじゃない、
うん、そうですね、
もうちょっともう夢はあったけど、うん、で普通そうでしょ身の回り見ても、
う
ん、
は
いはい、よく続けられてるなと思って。どうよ大和君。
でもなんかバンドがあるから自分の性格もどんどん変わってきてるのがあって、うん、もうとっても内気で人と自分僕がですもう人と喋るのがとっても苦手なタイプだったので
信じられない
それでベースっていう楽器に出会って、うん、それからバンドあの人見知りなんですけど仲間と一緒にいるのはとっても好きなんですよ、うん、なのでバンドだったら、まあ、喋らなくてもこう音出しながらみんなでこうだよねこうだよねっていうのを練習とかがもとっても好きで、うん、とりあえずバンドを続けたいっていうのが一番あって、うん、それで大学も軽音楽部がある大学に進学して、
うん、でそこ続けたってことなんですね。
はい、はい、そうですね。
いや多分下君もそうだし高野もそうだし安もそうだと思うけどみんなとりあえずなんかいろんなバイトもしながら、うん、で最初2人だけだったの？違う、最初からもこの4人5人
最初、まあ、俺とワンで、まあ、その高校の時にバーボンズっていうのがあったんですけど、
あ、バーボンズはもう高校の時からできてた、
ね、ただそれはもうメンバーあの俺とワンしかいないんですけど、うん、その後解散して大学に入った時にまたバンドやろうぜってなった時に、うん、あのたまたまこのその時は女性ボーカルを入れてやってたんですけど、うん、やめて、いや、 やっぱりこう女性じゃなくて、うん、あの私結婚したいんでというのでこのドラムもとあのボーカル、まあ、ドラムとかあの女性だったんでドラムが私結婚をするからしたいからっていうのでやめたんでその時解散したんです。でその時に
すいません、女性はね、
やっぱあの、うん、次まあ、もう組む予定はなかったんですけど、うん、あのまたO1からあの組もうぜっていいボーカルがいるかって話して、うん、いやでも女はやめようかって話して、うんうん、女性はもういつ結婚するあのしたいって思う、その子結局結婚してなかったんですけど
まあまあそこはいいとして、まあ、とりあえずきっかけは
そうやっぱ男同士でやりたいって話でやった中で、
男同士でやりたいとか
言い方が
男同士でこの
ピー
ッピーで、はいはい、やっぱ俺があのキャラ的に低い声とかそういうのやってたんで、できればこの高いあのボイスのボーカルがいたらなーっていう話で、オーマンがすごいいい子がいるっていうので、学園祭っていうかあのサークルの
発表会みたいな、学内ライブ
で、そうそうそう、それですごい激しいうおーっていうような楽曲をすごい綺麗な高い声で歌ってる、あまりにも楽曲に合わない声で歌ってるヤスがいたんですよ。そのステージ見た時に、あ、この人はなんでこの曲を歌ってんだろう、
この声で、
うん、って思いながら、うん、いやそれはもったいないと思って、すごいいい子だったんで、でそれを多分ステージからやすさん見てたんですよね、うん、その時俺の過去どんな感じだった
の？なんかそれがこう O1 に言われてたのが、今日あの紹介したい人がいるから、うん、ライブ見に来るからって言われて、で見てた人がもう本当にその時高野が金髪の髪ツンツンに立てて、
怖い、
黒ダウンジャケットに下がタンクトップなんですよ。
沖縄ありあるですよね。あ、BB あるある。
ずっと見てるからこの歌が気に食わないんだと思って、だから終わったらもう
苦しい、
そうやられるか、もしくはもう違う意味でやられるんじゃないかな。そっち系だなっていう。そう。
怖いね。
でもそこで終わった後にタカタカってこう来て、高野が、明日からじゃあ違う、明日じゃない、今日から君はバーボンズだから、よろしくねって言われて、そこからもう15年ですよ。
いや、かわいそう、ある意味拉致されたのね。
ほぼ拉致に近い、
ね、人生のこのなんていうかこうなんかレールをこう拉致されて、かわいそう、そんなことがあったの。怖いよね、金髪ってなんか黒は怖い、タンクトップ怖いよそれ。
いやでもあの会った瞬間にこうやっぱり怖いかなって思ってると思うから、こう「おいおいやす」って言わずに、そこは
あの最初に言った言葉がね、
おっぱーいって。
そんな怖い人が急に黒ダウンジャケットでおっぱいって来たから、あ、やっぱりこの人こっちだと思って
、はい、どっちですかみたいな。
いや、その時ちょっとあのオッハーが流行ってたから、オッハーで言ったら普通だなと思って、おっぱいって、あの今日からねバーボンズかなって。
でも僕も東京からずっとその野球部だったんですよ、高校まで。
そうでしたよね、野球やってた。
野球部で全然音楽関係ないのに沖縄大学行って、ちょっとまあカラオケで歌うまい方だったんで、野球部で、 だったらちょっと音楽みたいなのやってみようっていうのでサークル入って、そういうなんかよくわからない叫ぶような歌を
歌わされてる
中で大庵と出会って、うん、でも不思議なのが僕も小さい頃からその宮古島のおばあちゃんが、
うん、あそうか、おばあちゃんは沖縄、はい、その宮古のね、
でちっちゃい頃にユタにいろいろ聞いてた時に、
うん、沖縄ならではの話も、はい、
じゃあのばあちゃんが聞いたのは、あの孫に世の中に出てくる子が一人いるからねっていうのはずっと言われてたんですよ、うん、そのイノシシ年の孫が、うん、まあ二人いたんですけど、
うん、どっちか
があの世の中に出てくるよっていう中でずっと聞いてはいたんですけど、まあ、みんな親戚はもう一人の方だと思っててあの結構勉強ができる方だったんで、
う
ん、
まあ、そういうふうに考えれば世の中の大人は、ね、
でもなんか今考えたらこう運命じゃないけどパッと沖縄行って音楽をやって、うん、で今こんな風にジャーバーボンズのメンバー出会って、で15年同じバンドで、で高知県移動して やってるっていうこと考えたら、あなんかすごい運命っていうか引き寄せられていってるんだなっていうのは、やっぱこの年っていうか、まあいろんなことがあったからこそすごいことだなっていうのを感じることが多い。
だってやっぱり15年ってありえないよね、ある意味
長いですね。
10年なんか続けるっていうのもすごい大変なのね。この私の番組も15年なんですけど、じゃあ同じ
同じ年です。
時にバーボンズができたんだね。はあ、はあ、なんかご縁だね。
すごいね。
すごいね。まだ続くよ。大丈夫よ。みんなで応援してるから。まあまあそういう風なね流れの中で不思議な皆さんね、ご縁があって西があってこのバンドができて、で不思議にまた四国っていうところに行って、で素晴らしい方との出会いがあって。でとにかく開口一番本当に音楽だけで自分たちは生活できてるんですっていうのはもうとっても私も胸にしみる。
本当ありがたいです。
だって才能でしょ、それって才能がある人子たちが自分の才能を使って仕事ができない、その世の中に出ていけないってこと、これはもう私たちこの社会を作った大人がもう悪いじゃん。だって持ってるものが使えないってさ、音楽なんて誰でもできるもんじゃないじゃない。でもう本当にもう祈ってもうとにかく成功してほしいなと思ってたんですけど、まあ四国でもこういう風な流れがあるっていうことで、ね、
まさか四国でって思う。
すごいね、生き方が普通じゃないよね、私やっぱりね。
普通じゃない、ね、それは普通じゃないと思う。
引き寄せられてるんですよね、なんか。
だから大丈夫、絶対大丈夫、もう安心しました私。それでねここになんかね、えトレジャーこれ、
そうです、
はい、
どうしたのこれ。
なんと、
はい、
先月1月18日に、
はい、
初となるミニアルバム、初となるミニアルバムトレジャーをリリースしました。もうねこのミニアルバムが噛んじゃん。
どうして、いい、まあ、いいのいいのよ、噛んでも噛んでも、はい、で聞かせて。
ああ、
は
い、
でちょっとこのアルバム自体がボーナストラック入れて7曲入りなんですけども、
はい、
その中からちょっと1曲だけ生で歌ってもいいですか。
はい、
偶然ギターを持ってきてるんですよ。
なんて偶然。いやすげえ、今日のマジカルミステリーツアー皆さんちょっとあれです、プレミアがつきますので、ただでは聞かないように。
ただちょっと
FM の範囲にちゃんとね、
先生の前、
先生前っていうのがねすごい。
いや私後ろ向いてるから
後ろから腰押してもらっていいですか。
声出るように。
いや嬉しい、ありがとう。
緊張するな。
これ何年ぶりのこの先生の前の。
いやこれはやばいな。
いや何年ぶりだろうな。でもこうやって間近で聞いてもらうっていうのは、
横向いてるから大丈夫。
よくね放課後は歌ってましたけどね、
僕
インディーズの時のね。
大好きな。いいな、聞きたいとか言うの。
はい、じゃあ大丈夫ですか。
はい、じゃあぜひ聞いてください。プレゼント、この世に生まれてきてありがとう、まずは君のパパとママに感謝するね、おはようもおやすみもただいまもおかえりも隣にいてずっとその声を聞いていたいな、
悪な微笑みで、あなたと私は赤い糸で結ばれてる、
桜舞う季節に天からの贈り物君という最高のプレゼントこれからもずっと一緒に歩もうね繋いだ手にひとしずくハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユー
先生も一緒に歌いましょう
ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーHappy birthday to you.
泣けてくるいやこんなにはいいあなたたち最高だわ
いやありがたいですね
本当にもうどうにかしてみんなもっともっと応援しなきゃねと思いましたよいやどうしましたもう終わろう
終わる
先生マスカラがちょっと落ちてきてます
だからもうちょっと疲れもう疲れたのも終わろうかなやっぱ少し年もね重ねてきてるいやー、感じこれいつ頃できた曲
これは
プレゼントはシモンが作った曲で、は
い、シモンって作れるの曲
あ作れるんです
すげえいつ頃ですか
これは、お母さんに誕生日、はい、お母さんの誕生日にプレゼントした曲なんですよ、
はい、
でそれでその時はお父さんと弟でコーラスを取ってもらって
お父さんと
弟も下手くそながら
歌ったの、
はい、もう3人で歌ってそれを CD にしてプレゼントしてでそれからまあ数年経ってこういうアルバムを出すって時にプレゼントってみんなで選んでくれて、うん、で今たくさんの人にあの届けられるように頑張ってます、う
ん、あの基本のさ皆さんって、はい、あのオリジナルでしょ、
はい、
全てね、
はい
これがさリスナーの皆さんさこのあのザ・パフォンスの曲ってすっごくよくって曲もいいしでも詞もすごくいいしでボーカルはツインボーカルはすごいしあのインストもすごいしでこれでさ紅白いけないわけないよね
ありがたいです
いやでねあのいいぶっちゃけの話この曲聞いて、はい、あのお母さんとかお父さんとかね、うん、ハッピーバースデーとかプレゼントとかって言ったら、うんうん、ちょっと普通かなって思ったわけよ、
うん、
あのテーマとしてですよです、ね、いろんなバンドがやってるじゃないですかね、うん、みんなで普通じゃんこれをこの子たちはどうするんだろうと思って、うん、でそしたらさやっぱり歌上手じゃん
そうですね
それであなたもギター上手でそれであのなんていうのかなハモリが入って、うん、バーボンズってすごいなと思ってこれはさすごい
嬉しいです。
マネージャーさんよろしくお願いします本当に
お母さんなの
いやこれやっぱりさ沖縄を代表するさあ私宝物ですよだってこれもうトレジャーの宝物でしょそうです
、はい、
本当ですよこれ頑張ってもらわないとあとねあの言葉では説明できないなんかあの皆さんのなんていうのかな、うん、波動っていうのかなその音、うん、やっぱすごく感動しちゃうこう琴線に触れる、うん、やっぱいい声だし、うん、それでハモリもいいし音がまた皆さんすごくいい音を出すじゃないですか、うん、そういうことなんだなと思うんだけどほら見えないじゃないあの音楽なんて、
うんは
い、だけど見えないけど喜んだり笑ったりするでしょ、
うん、
あのよなんかすごく感動して涙する子たちもいるでしょ、
は
い、やっぱなんかあるんだよね見えないがゆえに
っていうか、うん、う
ありますよね、
はい、もう自分らも結構学校もあったり、
うん
まあ、言ったら支援学校とか行ったりするんですけど そういう子たちってもう本当ストレートに
感情を表わないですか、ね、
正直だよね、何もないもんね、
はい、で徳島 の, あの支援学校さんに行かせてもらった時に、うん、もう先生たちはすごい心配してるんですよ、こういう、
そうそう、赤毛はいるわね、
赤が磨いて、うん、どんな
ライブ、みんなの子、あやたちのことね、
見た目はね、
あの七色だしみたいな、
あやたちのことはどんなね、
どんなにそうするのみたいな、
兄ちゃんが来たりとかする中で、うん、でもやっぱりその音楽を奏でた時にもう子供たちの盛り上がりが、うん、もうなんか先生たちの予想というのをはるかに超えてたみたいで、
反応した、
反応してもう一緒になってこう笑顔になって声出してやった時に、
また泣けて
くる、こんななんか奇跡じゃないですけど、うん、そのつながりというか、インストライブでたまたま見てくれたお母さんがその支援学校で通ってる子がいて、でその時にもうこの子目が見えないという診断を受けたみたいなんですけど、あのもうなんでうちの子だけってへこんでる中で、ジャーバーボンズのライブがなんでこの子たちは楽しそうにやってるのにっていう気持ちで行ったら、その子供が走ってジャーバーボンズのところに来たみたいで、で楽しいって言って、そのしっかり見えてない中で楽しいっていうところから、うん、いっぱいお手紙もらって CD も買ってくれた中で、うん、今ではもう家族みんなで来て、あの普段出かけられなかったようなところも県外も僕らのライブ見に来てくれて、うん、お母さん自体がもう
成長してる、
変わってるんですよ、
ね、そう、
お母さんが変わった、
お母さん成長してる、なんかこの子をどうやって守ろうかって、うん、ずっとそういうふうに考えて生きてきた中で、守るんじゃなくて一緒に楽しむんだ人生を、あ、そういう風にこのジャーバーボンズのライブ見てすごい
切り替わったみたいですね、
はい、
そっからなんかいろいろなんかまあパワー与える側に見える仕事じゃないですか、うん、だけども僕らなんか結構もらってることが多くて、そういう部分でもやっぱり成長というか、やっぱり笑顔とか見るのが好きな、うん、メンバーだと思うんですよ ね,
そうそうね、ちょっとなんかこう悲しそうにしたみたいな合唱すごいの嫌だし
でも本当にそれが今の糧というかパワーにはなってますよね、うん、続ける、
まあ皆さんまだ若いし、そのメジャーデビューしてたりと、そのまあ派手な派手っていうかね、きらびやかな世界じゃないですか、やっぱ、はい、だけどでもさ、やっぱ終わりが来るんですよ、やっぱみんな年も取って何をしてって、うん、そういうところだけで生きてるとみんな終わっちゃうね、本当に誰も彼もね、昔頑張ってた子たちもいなくなってるしみたいな、うん、だけどそうやってその、うん、自分たちの音楽を聴いて本当に金銭に触れると本当になんかありがたく好きでっていうか、そこのその子たちなりお母さんたちの喜びの波動っていうのかな、うんがやっぱりお返しとしてバーボンズザバーボンズに目に見えないけど、うんうん、でまたなんかすごくグレードアップっていうのかな、またいろんな人たちが聞きたい見たいっていうふうなことにつながっていく、だから本物だなと思う、
ありがとうございます
だよね、だってもう、
ちょ毎週来たいです、
毎週
全然大丈夫、はい、全然大丈夫、毎週飛行機乗ってちょっと高いけどはい、うちはギャラ出ませんけど、とりあえずね、でもだって聞いてもらえればほらはっきり、うん、嘘じゃないっていうのが分かるっていうのはすごい強みですよ、だって本番でどれだけ歌えてどれだけ演奏してってなんぼだよね、
そうですね、
CD 聞いてさ、よくても生聞いた時にえみたいなのがたくさんある中で、で聞いてください、さっき言ってたみたいそういうその障害を持った子たち、
うん、
とかね、あ喜ぶっていうのは本物じゃない、
うん、
ね、
本当ありがたい、
だからねその中で2人の MC とかって考えるとちょっとお笑いが出てくる
ちょっとどころじゃないです
お笑いです
そのギャップがいいんですよね
そこが楽しいね、それで実は今回沖縄に帰ってきたのは八重瀬祭り、
桜
祭りでね、はい、2月の
5日ですね、
5日日曜日の、はい、大体何時頃ですか、
夜の7時前の6時50分から出演予定なので、うんうんう
ん、はい、大体その頃、
ね、そうですね、
ちょっと早めに来て屋台楽しんでもらえたら、うんうん、勝手に演奏が始まる感じです
勝手に
早めに来てもらえたら助かります
、うち近いから見に行きます聞きに行きますね、前回ちょっと私ね ちょっとご説明して、ね、応援に行きますけど、本当今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね、ポッドキャスティングではねこれ聞けてますよね。応援に行ってください。でも本当にいろんなとこでなんていうのかな、ディープなファン多いですよね、ザ・バーボンズね。
あ、本当に
でしょ、いろんなとこにいらっしゃるでしょ、ついてきてくれるか、
でも各県に必ずいるんですよ、このザ・バーボンズをどうにかして、もう頑張って応援したいっていう子が、もうかわいそうな子たちをもう先生みたいな、あ、そういう、もう今後もがもうかわいそうだからもう応援しようみたいな、
そんなことないですよ、
ね、なんかそういうなんかまあ立ち位置というか、愛されキャラになれるような、そういう立ち位置がいいですね。
とにかく、何よりもその、バンドとしてのクオリティが高いっていうのといい曲たくさん、ね、あるしね、うん、時々私まだうちの、ね、レッスン室にあなたたちの放課後
もうインディーズの時の一番最初の、
一番最初のまだ、はい、ほらなんかケースに入れてたじゃない、私覚えてるかしら
覚えてる、
はいはいはい、
あれにまだ入っててで時々
嬉しい、
でうちの娘がその頃また小学校2年生3年生だったのもう二十歳になりますけど、
彼女うわ
これ聞いてないよね、これで練習してみんなたくさんみんな集まって練習してたよね、
みんなで放課後のあれ
すごい
俺らがいない時でもあの曲使ってくれる、
そうだよ、
そう他のねユニットの子たちもレッスンに来た時に、ね、これは、ね、バーボンズのだよとかって言って、じゃあこ
ちょっと一緒にやろうよ放課後、
あやって
やろう、一緒にやろう
よ、やってお仕事大丈夫、
ね、発声練習だよこれ、
懐かしい、
いや嬉しい、イエーイ、今日本当にワールドただで聞けてよかったですね、それは皆さん、
まあ、サビの部分、
あ、じゃあ頭の、
うん、
あ懐かしい、
放課後の帰り道なんだか切な悲しくて、
yeah.
君のことを思ってみる、
hey. ゲベロンゲベロンプリスバレイヤ、
いつまでも忘れない思い出になりますように、
yeah.
君に、yeah. デリケディソンフォーユーマイフェン、ウォーオーウォーオーウォーオー、
ありがとう、久しぶりだった、
ね、帰ってきてもう帰ってきて、
懐かしい、
もう四国は遠い
遠い
もうこうしちゃうと早く帰ってきて、糸満だったでしょ、
糸満です、
うん、近いなばるなんで、もう入ってきて
近い近い近い、
帰ってきなさい、
でも本当に近いうちみんなでツアー組んで、またね、みんなが
そうですね、
はい、沖縄にいっぱい来れるように頑張ります、
私たちも遊びに聞きに行きますので、
はい、
もう嬉しい、もうすごく嬉しいんだけれども、あ、もう返したくないんですか、もうそろそろ時間ですか、あら、もうどうしましょう、人生まだね、みんな旅の途中ですけど、はい、今後の旅の行方は、おわんくん、
旅の行方、
はい、
そうですね、
どこ行く、
まあ、沖縄から高知に行きまして、高知からまず全国にジャーバーボンズを届けられるように、うん、まずこの今回出したトレジャーを引っ提げて全国回っていきますので、うん、ジャーバーボンズを後押しお願いします、
イエーイ、ありがとう、シモン君、
はい、目標は紅白なんですが、もっともっとたくさんの人に音を声を届けられるように、まあ、全国、目指すは世界ですかね、
うん、うおー、はい、イエーイ、ありがとう、でよし、
はい、このメンバーで、ずっと続けて、ね、80、90になっても先生のねラジオに出れるように
頑張る、
はい、先生相当頑張らんときに、
頑張るよ、
もうこうやって応援してくれてる人たちのみんなとずっと笑う時間を1秒でも多く作れるようにちょっと頑張っていきたいなと思っております、
ありがとう、はい、最後高野、
なかなかこの沖縄でまあ昔みたいなライブできなくなっちゃったんですけど、離れたところでもこうずっと沖縄のことを思ってますので、忘れないでいてもらいたいというのと、忘れないようにちゃんとテレビでもしっかりみんな見えるところで頑張れるように成長していきますので、これからも一番近くで応援してください、
ありがとう、 もうね返したくはないけど、うち超過料金っていうか延長料金高いので、もうここで終わらせてもらいますけど、あの最後にね、このトレジャーから、はい、一曲あのプレゼントしたいリスナーの皆さんに、
はい、はい、高野が作った曲だね、
はい、自分が作った等身大のラブソングを聴いてもらいたいと思います。恋文書き終わることのないラブレター、
今日はありがとうございました。ジャーバーボンズが遠くですね、海を渡ってですね、高知から来てくれました。まあ、八重さんのね、あの日曜日の楽しい、はい、ライブ楽しみにしてます。本当みんな頑張ってね、
はい、
どうもありがとうございました。